をお願いします。
はい、今日は徳島でもですね、とても気温がちょうど良いという状態ですね。本当に久しぶりというか、それでさっきの高橋さんの話は、私自身がちょうど80年前の今頃ですね、11月の半ばでしたので、80年前の今は母の体内でもう生まれようとして、大混乱の中、ソ連軍が8月の初めに攻め込んできたという状態ですね。長崎原爆のその時を同じくして攻め込んできたので、大混乱の中であったので、たくさんの人たちがそこで引っ張られたり、殴られたり、盗まれたり、あるいは強姦、いろんなことが行われている最中に、私は法典、さっきのと同じですが、法典、もっと北でおったんですけども、そこまでたまたま父親が満州鉄道に勤めとったおかげで、いわゆる開拓農民、まあ、ほっとかれたんですね。ハスまで軍部が壊してしまったから。歩いてですね、大変な寒い中を、だから赤ちゃん生まれる人もったり、すると踏みついて殺してとか、外からして、そういう命じられた状態なかったけど、私の場合は、そういうことで、法典までなんとか逃げ延びて、そこで私が片子の中で満点と生まれたと。それからとも非常に大変な状態がついて、帰るまで本当によくもまあ、命が繋がったものだと。父親も連行されて、ずっと北へ言われた時に、わずかの隙を逃れて逃げたと。ほとんど大体射殺されるんだけど、うまい具合に土の橋があって、川に草むらがいっぱいあってから夜だったかし、ということですが、逃れたと。子供の時前にも言いましたが、繰り返し、布団が2枚しかなかったら、父と一緒に寝る母と一緒に交代で寝よったわけですが、すぐそばでですね、その5歳や6歳の時に、そのことをいつも聞かされたんですね。だから、こういうこと、敗戦後、まだ5年や6年だから、父も本当に生々しい印象だったわけです。で、その時には小さなの山小屋みたいな家で、ランプですね、電気もなく、水道もなく、下から汲み上げると。小さなバケツで、兄弟も父親も大きなんで。そういう大変な苦労を、母親はその時まだいなかったんですね。重い結核で。それで、半生が非常に苦しんで、悲しみでいっぱいだったことが多かったんだけども、私はさっきの、ことを思って、本当に、私の母が非常な苦しみと悲しみを持ったために、私はそういう、まあ、背景の中で生まれて、神様から母の分まで働けと、少しなり、まあ、そのことが常にあったんですね。戦争というですね、大きな悲劇、たくさんあるけど、その中でも神様何かを起こされる。さっきのようにですね、雷病、ハンセン病というと、最悪のひどい病気だった。でもその中で神様は、いろんな人たちに何かを良きことを起こされたということなんです。だから今もこういうニュースは決してですね、一般のマスコミとか、その SNS みたいなものはつまらない話がほとんどですね、そういうもので本当に人々は、若い人は害されてる。見れば見るほど毒を受けてると思うんですね、あれは。まあとにかくそういうことで、静まらなければ本当に良いことは心に入ってこないわけです。テレビにしても SNS にしても絶えず騒がしい、まあ黒い影のあるものがいっぱい失せてくる。まあそういうことですね。ですので、自然を見たらわかりますね。気にしても、大皿にしてもですね、澄み切った海原にしても、全く静まった中で、その語るとか無限に奥が深いわけです。だから、たくさんのおしゃべりなんとかテレビの、何にもない空っぽ。ということですね。多く喋ってくる何一つ語っていない。 自然の世界は沈黙ながら無限に深いことを語っていると。これ昔から言われてきたことです。で、イエス様、神様の愛はどこにあるのか。今日の主題は本当に神の愛。愛ということです。今日のところを読んでみられたら、気がついた方もおられるかと思いますが、聖書の中で一番という、何が一番か。この箇所。愛という言葉がたくさん、わずかこんだけのですね、読んだところ、7節から12節までで、15回ほども出てきているんです。これだけ愛という言葉がたくさん出ている箇所は、聖書の2000何百ページもある中で、他にどこもないですね。だから、まあ、言い換えたらそういうことでですね、多く出てくる愛がここもあるあるあると、パーッと飛ばして読んでいきがちなんですね。ここに有名な言葉、次の方の引用が同じ言葉でも多いんですけども、神は愛なりと、一言で言ったそうだっていう言葉が、この8節にもあります。神は愛だ。それから、まあ、来週のところになりますが、4章の、16節。ね。4章の16節。神は愛なり。これはギリシャ語で、ホセオス。アガペエスティン。ホセオス、アガペエスティンはイエスですね。ホセはザ、ホはザです。ホセオス、アガペエスティン。神は愛なと。と出てきてですね、非常に、まあ、よく引用される神は愛なと2箇所出てくる。そして最初の言葉。これは実は、本来の原文とは、ニュアンスが違って呼ぶんですね。この簡単なことは今日の。愛する者たちって言ったら、書いたヨハネが愛している人たちよ、ということになりますね。当然そうなる。愛する人たちよ、愛する友よっていう感じで言うと、ところが原文は、アガペトス。アガペトス、オスがつくと前にか繰り返しましたが、クリストスということありますね。クリオっていうのは油を塗る、注ぐ、聖なる油。それでクリストスというとですね、油を注がれたという受動体になるんですね。クリストス、キリスト。日本語だけはキという発音にしてますが、英語ではプライスト。それはクリストという感じですね。だからクリストって油を注がれたものという原型になるわけです。ここもアガペトスというと、アガペを受けたもの、愛されている者たちよというのが本来の意味なんです。それ意味が変わってしまうんですね。なぜかというと、あなた方は神から愛されている者たちということ。まずは、だから、その愛を受けているんだから、互いに愛し合うことができるのだ。というふうに繋がっているわけです。神からの愛を本当に受けてなかったらですね、自分も悪いことを言う人、何か自分に冷淡な人、もう心を、本当に幼子ような顔して接するのが難しくなるはずです。何か、あのさ、私に反対の気持ち持ってんじゃないかなと思ってたら、もう決してですね、本当の行動はできないわけです。それを考慮させるのは神様の愛を自分が受けたら、そういう何かわだかまりっていうのを除かれる。でも神の愛を受けないんだら何か残り続けるはずです。人間というもの。一遍なんかでこう、悪いこと、侮辱とか、あるいは全然関係の悪いことを言われたらずっと残る。そういう側面があるわけですね。差別をされたとか。見下された。なんか残ってしまうけど、神の愛を受けたらそんなものみんな溶けていくように一人でになくなっていく。 そうでなければですね、こんなん、切れようとなる。互いに愛し合いましょうなんて。通話で愛して好きっていう意味にとりますね。あの人愛してるわって言ったら、あの人好きよって。でも嫌いになる。捨てる。いくらでもあるんだけど。そういうふうに愛という言葉は非常にいろんな意味に捉えて、日本語の今ほとんどの人は自分がですね、自分がある人を好きなことを、感じを愛してるよっていうわけです。自分に悪いこといっぱいする人、あの人嫌いっていうふうになって。そんな嫌いな人、悪いことを人は愛するってことができるはずがないと言うんですね。こんなんは空文句やと。綺麗事やというふうに受け取ってしまうんだけれども、神様からの愛を受けなんてできるはずがないわけです。人間は死んでるって言うんですよ。一番大事な愛を、本当の愛、無差別的な愛、悪いことをする人に対しても、ここから良い心を持って対することはできない。それも誰でも経験してきたらはずですね。たとえキリストであっても、神様の愛を受けることをとどまっておったら、そんなことが起こってしまうんですよね。ですから、この愛されている英語では、ビラブドとなります。はい、ちょっと上げておきますね。そういうことでですね、英語を知ってるなければ、ここは愛するものだって、どれも日本語は大概そうしてるんですよね。残念なことに。で、元は違うということは、英語訳でも見たらわかるわけです。日本語訳だけではいけないいけないと常に言ってるのはそういうことなんですね。ちょっと書きますね。重要な意味の違いが出てくるわけです。で、英語はもう一種類だけだったらいけないんですね。今これ、コメント欄に出しましたが、beloved, let us love one another. beloved, これ、loved って英語もだから、受け身形になってるわけです。beloved, let us love one another. ですね。本来はこういうふうに、英語でも本来の形は、ビラブド。ラブド、愛されているものたちよって呼びかけなんですね。それから、ビラブドフレンズというふうに訳してもあります。愛されている友達たちよ。このフレンドという言葉も、語源的に言うと、愛するという言葉から来ているんですね。で、愛する者たちよっていう英語で言うたらどうなるかということを言ってますと、それは現在だったら一番ポピュラーなのは、Dear Friends。Dear ってことを使う。口語的な表現。Dear Friends。親愛なる兄弟たちよっていう感じですね。愛する兄弟。Dear ということを使います。Dear Friends。それは私が親愛の心を持ってる人々よっていう感じになるわけです。でもそれは全く違うんですね。本来は、アガペートス、英語でビラウド。愛されている者たちよですから、ここのところはそういうふうに文脈からしても重要なところなんです。愛されている者たちよと。愛されているんだから、互いに愛すことはできるんだと。そうですよね。本当に神様が愛されると思ったら、悪いことを言う人でも、そういうなんか憎しみ消えていくからですね。必ず消えていく。私たちは油断したら、その神様の愛をなんか忘れて消えてしまう。愛、神様の愛が消えたら、その憎しみが出てくるわけです。あるいは嫌悪感って嫌いとかですね。会いたくもないとか、聞きたくもないとかいうことになるわけです。だから自分の感情を見たらわかる。自分の神様が今愛されている、はっきり。誰かに対して、誰々、親、兄弟であれ、恋人会であれ、遠くの人、悪いこと言った過去の人であれ、何かそういう、会いたくない、話したくない、見たくもないという感じで、ちょっとでもあれ、それ本当に愛を受けてない。浅くしか受けてないっていう証拠になる。自分でわかるわけですね。そうになってるわけです。だから、 神の道に外れたら、すでにも裁かれている。というのはそういうことなんですね。神様の愛のうちに留まってなければ、直ちに心の中では人間関係に誰かに対して何か反発、起こるわけです。本当に神は住んでいたから、誰に対しても悪いこと言った人も、帰って何か誰も言わないように忍耐力を、よくと言ってくれたと。そこで忍耐力を作るために神様与えてくださったんだと思ったら、帰って死に合いになる。普通の友達は決して言わないことをパッと言った。それは間違いであっても、イエス様は間違い、あまりたくさん受けられたこと、ほんのわずかでも体験をさせて、忍耐の体験をさせてくれる。甘んじて受ける。すべてのことに感謝しようっていうのはそういうことですね。悪いこと言われる方を怒るというのは大きな損失なんですね。怒ったか何にも良いこともありないけれども、あ、これは神様から忍耐のため、あるいはイエス様の国にほんのわずかでも体験をさせてくださってるんだと思ったら、自然にそれはですね、なんか教訓じゃなくて感謝の気持ちが出てくるということなんですね。それがなかったら、私はこういうふうな神様の言葉を言い続けたら書いたりできないわけです。ね、と嘘を書いたりすることになります。私の役目はですね、私に従いでなくて、神様の言葉に従ったら、聖霊を受けるようにという願い。神の言葉とは何か、それを指し示すことにあるわけですね。私が一冊のたった半ページで、数行で指し示されて、その人間、書いた柳がどんな人か全然知らなかったわけです。人格に控えていったのは何でもない。それに神の言葉自身に力がある。それを私は指し示したいっていうのは生涯の願いになっているわけです。ほとんどの人がそういうことを、特に日本人の場合、99%の神様は知らないわけです、そもそも。だから、可能な手段で何とかして指し示したいと。それも私が神様から、あ、これは本当に罪許され、愛されているということがあるからです、と押し出すのは。で、さっきのお話もそうですね。本当に神様が愛されてばこそ人を殺した人だと思っても、何か押し出すものができてくるんですね。あんな人怖い。言っても無理だ。悪いことばっかり刑務所の中でもしてる。もうダメだ。というふうに思ってしまう、思わせないものが神から愛されているということだったんですよね。で、そういう神様の愛だ。だから、本意で愛していくことのないものは、神を知らない。この知るっていうのは、深い意味、体験的に知ること。アダムはエヴァを知ったような、名前を知った罪で、深く体験的に、身体的にも肉体的にもはっきり分かったという、体験したということですが、こういうふうに、そういった意味の愛することを知らないものは、神様を知らない。当然そうなるわけです。本当に神様を知るっていうことは、霊的にも知る。自分の罪を許してくださる。導いてくださる。誰も許してくれない。誰も言えないような過去の罪。みんな許してくださったと思えばこそ、ああ、神様は愛だと。ここで独り子というのはですね、神の子っていうと、うっかりしたら間違うからですね。みんな神が作った子供じゃないか。英語では神の子、son of God と son を繰り返します。S を大文字で書くから、唯一の子だってわかりますが、ここではちょっと言い換えてるんですね。さらに強調して、独り子と、モノゲネースという、モノ一つですね。ゲネース生まれる。で、それ方によって、神と同じだから、全部渡してる方から、その方によって私たちは生きる。生きたキリストの力、復活したキリストによって私たちは生きるんだと。誰かに習って生きるんじゃなくて、キリストに従って生きると。それが根本なんですね。ですから、本当にそのこと思ったら人間につまずいてどうのこうなっていうことはなくなるわけですね。神様の言葉に従うんだが、神様の言葉そのものがしっかりあったら、 誰が同意ようと、裏切ろうと何しようがですね、本当に心に深く留まったりしなくなるからですね。だから、まず、愛されたものってあるので、この実節の言葉も自然に出てくるわけです。まず私が神様を愛したのではなくて、まず神様が見つめて愛してくださった、愛されたものだ。そのことでですね、私たちが愛したのではなく、まず神が愛してくださった。これ本当にキリスト者になったら、これ自然に感じるんです。理屈じゃなくて。私は神様が何も知らなかった時に、何か私だけどこに
行くのか。
解き上げ出してくださったと。私の場合はそれに家族も、周りの人たちも、先生も、誰一人、神様、キリスト様、聖聖いうことを言う人はいなかった。まあそういうこともあって、一層はっきりとですね、鮮明にわかるわけです。一方的に神様は、どうしてかわからない。理由はわからない。けど、なんか取り出してくださったんだと。そして母の非常な苦しみ、生きるか死ぬかの、死んどったかもわからない。にもかかわらず、生かして私が無事に帰ってくることができたと。で、まあ、ここに、まあ、愛がある。というわけですね。私、実節は、ここに愛があり、と最初に出てくるんですね。日本語の訳では一番最後に出てくるんですけども。まあ、とにかくそういうことで、またもう一つ、愛された人たちよと。このように私たちを愛されたと、ここで愛されたとなってますよね、当然。自分が愛する人たちよって何？神に愛された。君。それが元にあるわけです、今日のところ全体。だからここでも繰り返している。さっき言った通り、互いに愛し合おうと。できるのだと。キリスト者だからこそできると。そして、さらに、互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにずっと留まってくださる。ということで、このようにですね、一人だけポツンとおったのでは、こういうことはないわけです。ですね。さっき歌った歌にありました。一人で勉強していたらいいんだなんていうことは、全く書いてないことですね。勉強とは違うんですね。根本的には違う。勉強は一人だけでできるわけです。むしろごちゃごちゃおったら邪魔になる。あ、受験勉強の時どうしても私が一発で取らないかんだったら、そんなに塾やだなんて言ったら邪魔になるわけですね。知ってることまで一部書いたら、それだけ時間無駄なわけ、一回も。お金も無駄。それも知らない、わからない、回答の答えの詳しいものを言ったら全部わかるわけです。で、どんどん進んでいける。だけど、勉強は一人でもいくらでもできる。頭が良くて、知識があって、判断力が良くて、お金もあったら、いっぱい勉強できるわけです。学者っていうのはその勉強です。研究、勉強。けれども、救いは全く別なんですね。本当に別です。頭の良さも、学歴も、家も、家柄も、健康も、老年、民族も、一切関係ない。そこのおられるばかし、たとえさっきのように人を殺すような悪いことをしても、そこから見上げたら、これパウロはそうだったんですね。神様はすぐに認めてくださると。しかもそこから、そういう人と共にまた与えられるです、ね。本当に神様を信じたらどっか神様を与えるわけです。二人、三人なり。で、その人もそういうとこがあったら知ったらそこへちょっと行こうという気持ちになるわけです。で、私自身が教員になって、信仰を与えれてちょうど1年後ですね。大学4年の5月の終わりに知って、それから翌年の4月に就職をした。 その6月にちょうど1年後になります。読書会をするから、希望の人、聖書とか、響きとか、関連のもの、希望の人は来るようにと言ったら、すぐに5人、6人と、A と B と分かれとった5、6人、十数人が、全く聖書の方位知識って今にこれは全然ゼロに等しいようなものだったけれども、それ神様がなされたらそういうふうに来るわけですね。それも神の技だったわけです。そして、二人三人集まったら、その中にイエスはおるんだと。イエスは神の愛そのものでもある。だから、神の愛はどこにあるのか。つうたら目に見える形としては、二人三人、主の名、イエスの愛、主の名は愛ですね、真実。によって引き合わされて、集められたところにおるんですね。愛が。一人だけではそれが経験できないわけです。そういう意味でですね、命がけでも、ローマの時代には集まって歩いてですね、暗、真っ暗な中。そういうことまでして集まったわけです。その一人だけで勉強したら聞いとっていけっていうものと違うんですね。だけど、前からこれも同じように言ってるように、病気とか体の障害であったり、別の様々な治療のためにいけないから、それは現代ですね。ごく最近。それで15年か、そのぐらい前からこうオンラインという形ができるようになったんですね。それを、まあ、悪用してですね、集まれるのに来ないと、それだけ、まあ、損失をするということになる。ここだけ詳しく書いてある。二人さん、実際に集まることの中におる。それは、集まると、全身で受け取るから。これ私も、恵美子さんの介護をするようになってから一層わかるようになった。ビデオの画像、そういう LINE の画像とか見せても、これはもともと元気何年も前からだったんですけども、どうしても画像に反応しないと。なんでお母さん、私がこっち一丁に下向いたれて見ないんだろうかなんて、何度も遠くの娘が言ったことあります。私も不思議に思ったことがあります。私も LINE とかで、別のところにおるときに話しかけしても反応本当に悪いんです。それは全体として会うということはですね、肌から感じるんですね。目と見雰囲気で。それ、犬やら猫だったら鏡のようなものにバマンと言ったりすることもありますが、それは部分的ですね。それは LINE とかこの画像を見て犬を見せたところで、おそらくほとんど反応しないです。ああいう鏡に映った、大きな鏡に映ったのでワンワン言うのは、それ一部です。全部全部じゃない。だけど、生きた犬や猫だったら、もうどっかでもパーッと、まあ、態度が違うんですね、でも。私、犬子さんを海沿いの、海からすぐ100メートルも離れてないかもしれない、200メートルか。そこのデイサービスに連れて行った帰りに、海岸、海がすぐそばにある。これ非常に恵まれるところですね。綺麗な海だ。そこを、私も座ってることとか、体曲げてしまうこと非常に多くなって、体ちょっと曲がってしまって、この一年でそうなってしまったんですね。こんなになると思いもよらんだけど、まっすぐ歩くのはちょっと苦痛なわけです。まあそういうことでちょっとでも筋肉をと思って歩くわけですけども、まあ、本当にそういうようなところに触れると、海の写真を見ても全く違うわけですね。迫ってくるわけです。体はこう全体に。だけれども、そういけない人にとっては写真を見るだけでも少しでもこれがわかる。見ないよりはわかる。だからお送りしたりすることもあります。それに実際にその場にあった雰囲気全体で伝わっていくものがあるんです。霊的なもの。で、音楽なんかでもですね、CD でも何でも装置の良い高価な そういう最新装置を使えば、それは迫力あって聞こえるけども、現実に行ってその人が歌ってる雰囲気、そのただ中でですね、この生の音を聞くと、歌える力違うんですね。録音された機械から出てくるものと違うわけです。音とともにですね、その人の人間っていうか、その心を込めて演奏している人間そのまま伝わっていく側面があるんです。ですね。今、イモさんが自然に歌を歌い出すとしてる。こういうこともですね、深いそばでおりますと、こういう臨場感があったり何かあるときにそういうふうに反応するっていうことです。で、これは娘が今から帰ってきたときなんかは、どっかやっぱり違うんですね。生き生きしてるところがあります。久しぶり、1年に数えるほどしか帰ってこないけども。だから、いくら LINE によって反応しない。同じように大きくしても反応しない。そういうことで、二人さんに集まったらキリストおられるんだから、そこに出会う。それがこういう集まりの一番重要な意味なんですね。キリストはどこにいるのか。心の中にいてくださるわけです、一つは。だけど、その心の中に行ってもすぐに、例えばこういう一人でオンラインだって、用事がたっぱっと別のとこ行く。電話がたっぱっと行く。思い出す。あるいは一休みとか。いくらでもできるという、緩慢な状態になりがちなんです。ところが、ここに来るということは、これだけの時間とエネルギー、注ぎ出すわけです。で、来たらそれぞれの人はそれを持ってくるわけです。まあ、遊びの気持ちで来る人まずいないけど、例えば万博なんてほとんど遊びに行ってる人、元気な人が。中に車椅子の人も行ってるじゃないか、全盲の人も行くだろうと言って、この一部ですね。あんだけ混んで混んでするどうのこうの、ね、だとてもじゃねえか、体の弱しちゃいけない。私なんかまあ、以前から万博の全く関心がない。何が見えるか、愛が増えるのか、真実が増えるのか。お金儲けして莫大な金、無駄金使ってるんだ、あそこに。そういう裏のことを最初は批判もしたけど、ああ、こんなに喜んでる人ばっかり出すもんだから嬉しかった、楽しかった。ほら、楽しいことは楽しかろうね、そら、イエジットよりも。いっぱいの人ばっかり見て。遊び、あるいは珍しいもの。珍しいものをいくら見てもイエス様は見えないわけです。ですね。だから、イエス様はわずかのことしか言ってない、弟子たちも。領収してって。そんな珍しいもん、全然ペトリはね、見てないわけです。だけど今の我々、いろんなものを見たりけん、毎日でもいっぱいテレビやインターネットで見る。それを見て、どれほど人間が美的なものに深くなってるのかと。むしろどんどん減退してるわけです。そういう世界に悪い人引っ張り込まれる。まあ、試しにですね、テレビを毎朝かけてる人は、まあ、数日間でピタッとやめてみたら、どれぐらい静かが変わってます。私は、コマーシャルの家の方でもテレビが故障してアンテナが倒れたから映らなくなって、もう2年近く一切見ないです。ここでも2回だからほとんど見ない。で、ワンセクのが一つあって、どうしてもニュースを急に見ない限りは、そのワンセク消えたり消えたりするから、目にも悪いからほとんど見ない。まあ、試しにですよ。時々、投書欄にあります。テレビを故障して、もう一ヶ月間見とったらこんなに静かなのかと。で、ニュースはラジオと新聞があったら十分なんですね。まあ、それはやってみない限りで、そんなこともできんというと、晴れもテレビに毒されてることです。それを、例えば事故やら災害やらこの前でもなんと犯罪だと。で、これからイスラエル、ハマスどうなるか、それは見る現場、ラジオでは足りないとこからだ。インターネット。総合的にこれから今度の首相が誰になるかも大問題なんです。その高市ってどんな人なのか知らない人いっぱいおると思うんです。ずっと前から、あなたが、総務関係のことを取り、総務大臣取り仕切った時に、はっきりした偽りを言って、それを小西洋之さんという、立憲民主党の大臣、明らかの嘘だ。で、そこの、当局の幹部も、役人たちも認めたわけです、それ本当。ところが高橋さん、それは違う嘘だって言い切ったんです。言い張ったんです。 ようこんな豪勢なと、証拠が出て普通なら閣僚辞めないかぐらいのことに、ようまあ権限を、いや、私絶対しない。と誰にし、なんか詰めきちゃう。その官僚たちに詰め、あんたらは、あいつらは悪い。言い出したんですよ。その小西洋之さんと白骨提出した証拠っていうもの新聞でみんな紹介されたんです。安倍首相の時ですね。その小西さんのお母さんと私は、最初の学校でも2年間違ったし、それから、聾学校に勤めた時でも、その小西さん、小西喜久代さんの大事のお母さんが、聾学校に来たから2回したんです。毎週水曜日の水曜日の集会にも、2年近くは参加してると思います。そういうことから、私も知らされておったから、関心を持って、小西さんの活動とかをもう調べていたわけですね。そういう強引なことをするわけです。何するかわかるんですよ。あいたくの人。だからそうなんだ、人数をですね、議員の数を50人も維新が少なくするんだ。これを飲むか、なんて。それはですね、今ずっとその、相沢っていう人がしてる人で、全部、党務の政党、自民党も立憲民主党、みんながやって、その縮小するどういうふうな方があるか。非常に難しいから、相談中始まってるんです。やって。それを全部やめて、直ちに決めろ。めちゃくちゃなことは吉村同棲ですけど。そしたら、掘ることもね、高石っていう人はですよ。全部丸の内は言えないんだけど、もうこれを、まあ、10人は、1割は、そういうこと。こんな一般の人たち会議を、進行中、そういう会議。それを全部シャットして、勝手にですね、なぜか、法律が問題なのは、比例代表で、それをまず削減しよう。比例代表で、どこのとこが一番大きいか、これは共産党。なんか社民党なんです。だから彼らの思うとか、共産党は大嫌い。今の自民党のああいうふうな悪いことをいっぱい発掘されたも、共産党の赤旗が最初に出て、それをまず朝日が取り上げ、それから全国紙全部取れて、テレビ、みんな取り上げて、自民党がいうふうになったんですよ。そういうことの共産党もまず大打撃を受けるわけです。それをも狙ってる。それを公に言ったら、特定の宗教、団体をやっつけるようになるというかりしたら、誰かまたいろいろ言われたかもと思ってマスコミでも言わないだけです。サミットは今回かろうじて党のあれを保ったのは、ラサールという人が、鹿児島の有名神学校ですね、カトリックの。ラサール石井という人が、もうこんなことをしたら、芸人としての方、一切全部断れたらと思い切ってたよと。社民党、憲法9条を守るっていう、その精神。それ出たから比例が多く入って、かろうって社民党だったわけです。そのまま全部なくなるわけです。はい。まあそういうふうにです。そんなことが企んでるんですよ。だから、選挙でもですね、たった一票できない。こういうちゃんと背景と前のことを知った上でやっぱり入れないといけないわけです。まあ、それは余談になりましたけども。だから、そのこの世っていうのは二人三人集まったら間違ったこといっぱい。イエス様の集まりであると、二人三人によってイエス様はそこにいてくださるんだから。そういうの押し寄せとっても防波堤になって。だから実際に目で見て、体感するということはとても大事。そういうことで、まあ、文で読んで、昔でも雪村勘三のことを柳原のことを知って、それから必ず集まりの本来行こうと、相当に犠牲を払ってでも。ということになる。私も本で読んで、そして、まず、徳島に無教会なんて集まりあるはずがないと、なんか思ってたから、すぐに、エミコさんの二人で、たとえ夫婦であっても、その時エミコさんまだ信仰って十分ではなかったけれども、それはすぐに納得して、で、二人で始めて。やっぱり一人で読むのと、夫婦であっても二人と違うんですよね、はっきり。それで、時間は前にも言ったように、教会がどのようにやっているのかと実際知るために、無教会で言ったら教会の問題点ばかりを聞かされると。でも、他人が言ったことをですね、その鵜呑みに私は決してしない。 できることを自分で確かめるということから、いろんな教会、カトリックも受けて、行って、伝道集会とか、あるいは普通の礼拝の時。そのために月に1回は夫婦ですね。あとは各地の教会をずっと回って調べるために行ったんですね。そしたらこんな風にやってるんだと。本当に真実に対応される。土地に行っても、2回の牧師の話、ここに長く、突然行っても丁寧に対応する人があれば、いかにも見せて自分は何でも人、明らさまに下目線で言うような女性牧師、年配の人もおったりして、こういう人のところでこれはごめんだなと思ったこともありますね。まあ、57年も前、はるか昔ですから、まあ、いろいろと、そういうふうに、実際に対面すると分かる。ということです。ですね。それで、さっきの歌も、二人三人よればという歌で、これを大意味で選んだわけですね。神様、愛の神、どこにいるか。実際に来なかったら、その参加者にどういう問題を持ってるかもですね、言葉言えなくても、その雰囲気でも分かるとこあるわけです。オンラインだけでずっとやって分かんないです。そして来たら、問題あったらちょっと話しかけることもできるわけですね。二人三人集まれば、その中にイエスはいつどんな時にもいてくださると。まあ、こういうふうな簡単な言葉は本当に重みがあるわけです。ですね。SNS は何とか何とかテレビで軽い軽いも吹いたら飛ぶものばっかりですよ。そんなん聞かなくたって何の損もないですよ。しっかりと朝日と毎日、毎日と朝日、それから東京市もその3つしっかり読んだら、それからあとは他のインターネットのバラバラのくだらないニュースが多かったみたいなところもピックアップして、どんな風に言われているか。それから、もっと大事な本ですね。日本の歴史どうこういった本の歴史の本とかを実際に買って読まない。SNS で書いてある人、ほんの言っても読んでない人圧倒的に多いから、パッとしたことを嘘でも平気で書く。またこれを見てもらって嘘を書く。そういうことを、今の、ソーシャルネットワークシステムと SNS でもいっぱい広げてしまって、取り返しがもうつかないですね、あれは。で、特に日本の場合は、若年の、毎回繰り返すように、実績が世界一ぐらいに多いと。何なのか。これは、一応根本には神がいないと。高い人でも、安くには絶対行くと。総裁になる前までははっきり総裁になっても行くんだって言ったんですよ。ところが、石橋湛山、病気のために短期間しか大事じゃなかった。札幌の学校の、教えを受けた、水戸稲造の、教えを受けた、でもあったわけですが、戦争、これは戦争の直後に言ってることですけども、どんなにか戦争によって苦しみ悲しみがあったかと。たった一人殺しても大きな罪なのに、たくさん人を殺したり手を叩いて喜ぶ。それは間違ってる。ということははっきり言ってたわけですね。戦前からでも、朝鮮半島なんか他の人の国はもう諦めて日本だけしっかりやったらいいんだと。そんなこと他誰も言わなかったわけですね。まあ、とにかく、そのように、二人三人というのは本当に大事なことなんですね。で、電話でですね、私が実際に東京行った時の集会主催しとった方なんかは、電話で複数の人と賛美を歌ったり、聖書の言葉を話して、その方が話して、二人での集まりを続けているという方もおられます。賛美も電話でもしていますということでした。一人だけで歌ったの、二人電話で、たった二人とでも違うんですね。 まあ、そういうことで、神様は見たことがある人はいないと書いてあるけども、だけど、実際に愛したそこにおるんだから、そういう霊的に見ることになるんだと言いたいわけです。で、これはイエス様が心が清められた、罪許されて、清められたものは神を見るっていう、その見るってそういう意味なんですね。神様の本当の実在、愛や真実や美しさを感じておくと。清められたら清められるほど、神様はこんなに愛があるお方なんだ。その愛を霊的に見る。美しいもの。だから、目が見えない人でも、ヘレン・ケラーの文言で本当にありありと見てるという感じで書いてあります。神様は完全な美であり、完全な愛だから、そういうふうに、この罪を担ってくださったと、この十七でも書いてあるように、罪を拭ってくだされば拭ってくださるほど、神様が見えるようになる。神様の愛や真実は本当にそこにあるように実感できるようになる。で、それ、旧約聖書の表現を神を見たら死ぬんだというぐらい見ることはできないと思われとったけれども、私たちが互いに愛し合うことによって、神はうちにそこにまあ見れるような形になるんだと、霊的に。はい。そういうことでですね。それに、去るもの、日々に通すっていうことはありますよね。ごく普通の意味でもそうです。とっても仲の良い友達であっても遠く行ってしまった。となると、日々にだんだん遠ざかってくる。まあ当たり前ですよね。神様にとって初めから目に見えないわけだから、しっかり神様と共にしっかりいるという強いものがなければ、それは日々遠くなる。これは当たり前なんです。それをですね、日曜日の安息日、土曜日安息日は、復活の記念としても、復活の力を、聖霊様をいただく日だと。だから他の道徳や他の宗教、まあ、仏教にしても、特定の日が聖なるものを性別したりしないわけです。けれども、キリスト教は、旧約聖書の遥かな昔、何千年も前から、週に一度は、神の礼拝のために集まると。それはそこに神様がおる。その神様にお会いして力をいただくと。ね。はい。そういうことで、今日のところ、どこに神様がいるのか。心の中にうちにいるけど、うっかりしてたら出ていかれるわけです。他のが入ってくるわけ、いっぱい。だからこそ集まって、ここにおる。ここにもイエス様がおられる。そのイエス様に悪いものが入って、払い清めていただくという側面があるということですね。はい。じゃあ一言。神様、今日もあなたが指し示したこの場に、あるいはオンラインで集まって、そこにおられるイエス様に礼拝を与えられたことを感謝です。どうか神様、集まった方々、そしてまたまだキリストさんも知らない大多数の日本人の方、また今非常な苦しみや悲しみ、上に苦しんでいる東北の方々にも、神様の愛、その風が吹いていきますように。何よって、これらのことを感謝もしてお願いいたします。アーメン。